皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月25日、藤原直江の日本と世界に一言。今日の話題は、新しい国際関係というお話です。決着ついてきましたね。あと、まあ、イスラエルと国際金融市場、まあ、これで整理すると、もうほぼこれで、軍事作戦の方も終了で、あとは戦犯逮捕とその処分ということでありますから、まあ、今以上にこう、いろんなものが明らかになってくると。今までよくわかんなかった人たちも、まあ、7月4日以降だと思いますけどね。まあ、いろいろ分かるようになってくるという、そういう仕掛けでありますから。まあ、その時に分かってですね、嘘なんて言ってですね、へたれ込んでても時間の無駄だけでありますから、なるべく早く理解して行動した方がいいわけでありまして。まあ、しかし、せいぜい数ヶ月の差になりますから、まあ、そんな大したことはないわけで、それより今までの蓄積の方が問題ですよね。今まで新時代に向けてどんな蓄積をしてきたかで、でもう、泣き言なしの、まあ、一本勝負みたいな時代になってきてるわけですね。一本勝負とは別に負けたら終わりじゃなくて、時代の決着が一本勝負で作っていくことですね。こう、行きつ戻りつしながらなんか前に進むんじゃなくて、一気にもうその突破口を開いたらそっち向かって行っちゃうという、まあ、そういうやり方ですよね。だからもう気がついたらもう決着しちゃって元に戻らなかったというような形で行きますから、まあ、それなりの見通しがあった方が、多分、まあ、行きやすいでしょうし、別にそれなくてもですね、まあ、新しい環境に素早く適応していけばいいわけで、まあ、そのための準備みたいなものがあれば、まあ、それはその方がよろしいかなと思います。縦分けとよく言われますけども、まあ、縦分けの進行中でありますからね。まあ、それは、大変っちゃ大変なんですけども、まあ、考えようによっちゃですね、これが大チャンスって話ですね。まあ、いつもそうなんですよね。明治維新だって、大チャンスだと思って活躍した人が、大きなね、その仕事したし、戦後もそうですね、やっと戦争が終わったと思った人と、残念ながら戦争が終わってしまったっていう人と二ついたわけですね。まあ残念ながら戦争が終わってしまったと、まあそれはそうなんですけども、じゃあ頭切り替えて新しいことやろうと思った人と、そのまあ敗戦の衝撃から立ち直れなかった人では、ものすごい差がついたですね。それからバブル崩壊ってそうですね、バブル崩壊した時に、バブル崩壊なんかありえないと思ってると、一番悲惨な目に遭いましたね。崩壊する前に気がついた人は、まあ、一番楽にそれ、くぐり抜けて次に行けましたから。まあ本当にあの時代ってですね、私はね、量子的な性質だと思うんですけどね。量子的な性質で時間を逆に戻り、時間を逆に行くなんかいろんな現象が見えてくるんですね。あのブラックホールなんかでも全部光がブラックホールの中に入ってくるんじゃなくて、ちょっと弾き出される光がありますよね。だからブラックホールってこう見えるんですね、あれ。だから時代の変化ってそうなんですね。もう時間ってその後ろに戻らないはずなんですけども、まあ、量子的な性質みたいななんかあってですね、ふとなんか見えるんですよ。未来に起きることがふとなんか今見えたりするんですね。で、実際その時になってみると、まあデジャブっていうんですか、既視感っていうような形で、あ、これ見たなってなるわけで。だからそんなにですね、難しいことでもないんですよ。そういうことに気づいてさえおけばいいわけで、なぜ気づかないかだと思い込みがひどいからですね。なんか特定の思い込みがひどいと見えないだけの話でありますから、もっと自然に生きてればよく見えるんじゃないかなと思います。さあ、それでですね、とにかくこのまあ国内のことはほぼ大体これでいいと思いますよね。もう平成の時代からいろんな人たち頑張って、いわゆるスメラがもう日本中いますよね。まあこの放送聞いておられる方も、あ、これ自分のことだなとお分かりの方は結構いらっしゃると思いますから、別にそれは各方面、各分野いるから、私それはもう全然心配しないですね。もう天地の神の間でやってますから、こういう人たちがもうここまで揃えばですね、日本は何も心配ないと思いますよ。問題は自分がそっちに入れるかどうかで、世の中はだから、日本の世の中は心配ないと思うんですね。だから日本の旧姓については心配ない。ただ自分自身が、今の自分の立ってる場所が救われる側にいるのか救われない側にいるのか、これは問題で、ね、これをちょっとよく点検した方がいいですよね。おお、日本は救われたって言っても、あれどうもこれは自分は救われない方にいるってことだと、ちょっと 悲劇とか喜劇っていう形になっちゃいますから、まあそこだけはチェックした方がいいと思うんですけども、まあとにかく、まあこれは大丈夫だと思うんですね。でしかし日本もね、孤立して生きていけられないわけだし、世界はもっと大きく動いてるわけですから、やっぱり新しい国際関係っていうのはものすごく重要だと思うんですね。まあご存知の通り、まあこの近代500年ぐらいの時代っていうのは、まあ英米、まあヨーロッパ、まあヨーロッパ、イギリス、アメリカの時代でありますから、まあ彼らの主導する、国際関係で、その基本にあったのは血縁関係ですよね。王侯貴族の血縁関係。まあ中心でやってたわけですね。まあ同族支配みたいなもんですよね。同族の国際関係だから、まあなんて言いますか、非常に狭い世界ですよね。とても狭い世界で一部の人がやってる、貴族、王族が中心でやってる世界で、まあ、だから分かりやすいっちゃ分かりやすいんだね。元締めがはっきり分かってて、そこに富と権力集中させるんですね。その各地域地域の、まあ実力者のところに富と権力集中させて、でそれを横につなぐという、まあ横手が縦だな。縦につなぐというのが、今までのヨーロッパ、イギリス、アメリカ式の国際関係の基本だったと思いますね。日本の天皇家だってあれ、江戸時代ってせいぜい3万石ぐらいなんでしょ。3万石ぐらいの京都にね、いて、それぐらいのそのまあ、財産しかなかったんですけども、なんか明治になって気がついたらですね、日本最大の山持ちであり、日本最大の財産家になったわけですね。みんなで集めたわけですよ。天皇家のとこにね、財産を。まあ、イギリス式ですよね。まあ、そういうふうにしてやってたわけで、で、これはもう終わりなんですね。で、なんとこの連中がですね、エプスタインだ、赤ん坊の肉食ってんだって、とんでもないことやっちゃったですね、まあ、丸ごと終わりになっちゃったってオチがついたわけですね。本当に、バカもいいとこね。まあ、だから、まあ、ずっと昔からやってたんでしょうね、こういうのね。赤ん坊殺して食っちまうとかですね。まあ、おそらくエンジンの名残だと思うんですね。人間って昔エンジンですよね。猿だったわけで。だから、雑食でしょ？やっぱ腹減ると、当然、トム食いもやるわけで、それは腹減ら普通の動物と同じようにトム食いやりますから、エンジンの名残じゃないかと思うんだね。だから一番、劣等人種っていうか、一番進化が遅れていた。だからまさに爬虫類なんだね、あれ。青い血って言うじゃないですか。ブルーブラッド、青い血っていうわけだから、人間になれないんだよね、言ってみるね。爬虫類だったわけでしょ？もうなんかとんでもないオチがつきましたよね、この世界ね。だからもうこの連中はダメなわけで、そしてやっぱりですね、日本で起きたことは世界に広がる。でもよく言われますけども、実際のところ今世界見てるとですね、とにかく英米のイギリス、まあヨーロッパ、アメリカ、ヨーロッパ、イギリス、アメリカのリーダーシップに頼りっきりだったところがほとんどなんですよね。都合よくその、まあ、地域支配にやらせてもらっていたと。あるいは、まあ、とにかく金稼げて自分の小さい幸せさえ手に入れればいいか、いいということで、働き口をね、見つけてそこで働いてたというところがほとんどですね。まあ、とにかくその、60年代以降かな、その、アジア、アフリカ地域の独立が広がってからですね、開発競争ですよね。とにかく世界は、開発競争になってもいましたから、量と質においてね。だからその開発競争に勝つためには、やっぱりそのなんか、日本の明治維新以上にもっと激しくですね、ヨーロッパ、イギリス、アメリカと組まないとできなかった。だからもうそれは自分の国を全部こう、さらちにして入れ替えるぐらいの勢いではなんかうまくいかなかったわけですよね。中国なんかもそうでしょう。農民層ってぶっ壊しちゃったから、食料自給なんか全くありえない話になっちゃったわけですね。もともと食料足りない国がですね、農村をひっくり返しちゃったから、これいざとなった時に食い物なんかあるわけないですよね、あれね。まあ、もともとだからそう、人がね、大きな政府がなくなったら、国が乱れて食料なくなって、それこそ人を食料にするような歴史があるわけですから、まあ、愚かなことを共産主義やったもんだなと思いますけども、まあ、とにかく開発競争ってものすごいプレッシャーだったんですね。で、その開発競争の一番最後のところは今回のバブルで、まあ、ドバイなんかもそうですが、ものすごいビルたくさん作ってみたんだけども、まあ、バブル崩壊したと。一応建物は残ってんだけど、誰もいないと。建物は完成すればいいんだけどね。全世界その完成してきれてない。特にその、中国資本なんかがさ、作って、完成してないビルとか、なんか構造物って今、山のように世界中あるんですよね、あれね。まあ、あったかいさもしょうがないと思いますけども、 まあしかしね、もうそういうのも言ったってしょうがないんでね、バブルが弾けたら弾けたんで、次どうするかっていうと、もうこの開発競争にしのぎ削った人たちからは次のリーダー出てこないと思うんですね。もう60年代以降の開発競争にしのぎ削った人たちからはなかなか次のリーダー出てこない。っていうのはそのシステムは違いますから。この開発競争はヨーロッパ、アメリカ、イギリスのシステムに乗っかることでしたから。例えば王様とかいますよね。スルタンとか王様とかね。よく新しいスルタン王様の就任式とかありますけどね。あれ聞いてるとね、なんか、よその、国から、お客が来るでしょう。お客のスルタン来るけども、いや、あなたとはかつて、オックスフォード大学で同級生でしたね、とかね。こういうこと普通に今言うわけですよね。そういう世界ですよ、あれ。だからやっぱ無理ですね。そうするとやっぱり、その日本で平成の時代起きたように、今までのリーダーがいなくなっちゃった時に、ボトムアップで出てくるリーダーが、なんとなくリーダーとして、その、台頭してきて、やがてその人がいないと回らないとこまで、リーダーシップが進化するという、こういう形しかちょっと考えられないですよね。今、だからその、まあ、その、青市、ブルーブラッドの系統はどんどん排除されていて、まあその、次ぐらいのが、まあ今やってるんでしょうけども、もともとなんかそういうね、彼らのシステムに乗っかっちゃってる以上できないから、やり方がやっぱり彼らの上から仕切りゃダメなんですよ。下から仕切れなきゃダメなんで、ボトムアップだけダメですから、要するに天津神、国津神ってことで言ったら、まず国津神から始めなきゃダメなんだね。天津神が降りてきて、適当に国津神を任命してきたようなやり方はダメなんですよ。国津神が自立型で出てこないと、開発っていうか次の新しい展開できないんで、やっぱそういう人たちが出てきたところから次が始まるっていうことですね。だから本当に今厳しい現実はですね、地域のリーダーを押し出せるところは、まあ、その地域を発展すると。しかし押し出せないところは、いや、発展は全然望めないと。いつまでもなんか荒れ地のままという感じですね。で、地域のリーダーって、所詮その地域だけじゃ完結しないから、横につながらないといけないんですよ。どことつながるかですよね。もちろんそれはよその国、外国も含めてね、いろんな産業界、いろんな分野の人たちとつながらなきゃいけないわけで。だから、そういうのってね、やっぱりその地域が求心力持ってるかどうかですね。その、今っていうよりもこれから先ね、今ほら金の力とか権力の力で集まってくるけども、そうじゃなくて、地域のリーダーが独自に出てきた時に、そこに人が集まる、そういう場になってるかどうかがものすごく重要だと思いますね。特に今年はもう7月4日過ぎたらもう次の時代でしょ、はっきり言って。ほとんど時間ないし、そういうこと頭入れとかないと、まあ、どうしようもなくなってきますから、世界中全部同じで、多分今の国という単位じゃないんですよ。リーダーは国という単位じゃ出てきませんから、今の国っていうのは国民国家だから。要するにそのヨーロッパ、イギリス、アメリカのやり方でできたのが今の国民国家だから。まあこれは当面維持はするところが多いんだろうけども、そこに新しい求心力ないですよね。とりあえず便宜的になんかやってるぐらいのもんで。だからあとは、やっぱりそのボトムアップのリーダーが出てくるところでないと、まあ地域、産業、そこからですよね。ということは、閉鎖の日本と同じで、なんかそういう地域のリーダー出てくるとこは、嘘から人も来ると。で、交流が始まると。だから新しい国際関係っていうのは、ボトムアップの人たちによる交流から始まると。交流人口の拡大から新しい国際関係が始まると。言って私間違いないと思いますね。だって歴史的に考えてもそうでしょ？なんか宗教施設の巡礼者が来るとか、貿易が行われてるとか、何か真珠が取れるとかですね。いろんな理由でみんな人が集まるでしょ？市場ができるとか。そっから全て始まっていたわけで、だから何らかのきっかけで、その横に人が動いて人が集まるところから次発展するんですよね。まあそのオアシスみたいなものがある。自然条件で人が集まるっていうのもいいと思うんですね。とにかくなんかその人が集まれるような場を作る。宗教施設でもいいし、ね、今言って市場でもいいし、なんか製造業施設でもいいし、遊びでも何でもいいからね。それに成功したところからこれから発展すると思うんですね。ということは日本としてもですね、まあ、日本ってソリューションの国だと私思うんですよね。まあ今改めちょっと世界の様子をね、何気なくこう肌感覚で見てんですけども、やっぱり日本はソリューションの国だよね。何どうやったって、こんななんかソリューションがなかなかパッパパッパ出てくる国ってなくて、しかもそのソリューションって結構ボトムアップで出てくるんですよね。こういう国ちょっとなかなかないと思うんですよね。本当に見ていてもね。とソリューションというのはそれ生かす場がないと逆に意味がないんですよ。国内だけじゃね、 まあ国内は結構もうすでに浸透しておりますから、さらにこれまた浸透はするでしょうけども、やはり本格的に今までの日本の歴史を考えると、外に出てった時に大いに発展しますからね。やっぱなんかこう、ソリューションを活かせる場っていうのを持つと、まあ日本のね、都会でも田舎でもそれから外国でもね、大いにそれすごく発展するんですよね。だからそういうなんか考え方で、これからその、まあ世の中を見ていったときですね、この、まあ、国際的な溜まり場を作れるかどうかですよね。うん。本当に。だから日本国内もそうだけども、外国もそうで、国際的な溜まり場を作れるところは多分、これから発展するでしょう。地域、民族問わずね。でもそれないところは、どうしていいかわからないということでしょうね。だからやはり世界も、交流人口の拡大から新しい国際関係が始まると言っていいんじゃないんでしょうか。まあ今ね、ちょっと惰性でまだ動いてますけども、このブルーブラッドのね、国際関係はまだ惰性で動いてるけど、まあほとんど惰性ですよね。で、その次ってことになると、もうやっぱり、うん、ボトムアップの交流人口しかちょっと考えられないと思うんですね。で、もう今ですね、言葉なんてな、あまりその大きな障害にならなくなったですね。ネットを通じるし、いよいよわかんなくたって、もともとわかんなくたって、あれですよ、スマホのですね、翻訳ソフト使うと結構なんか話できんじゃないですか。本当にね、別にだから共通語みたいなもんなくたってさ、とりあえず話するぐらいできますよね。だから、なんか話し始めることって簡単にできんだよね。で、なんか通ってけば、それなりなんか交流できるもんなんですよ。不思議なもんでね。やっぱお互い人間ですからね。交流しぬきに、する気になればね、なんとでもなるもんですね、あれね。で、だからそういうなんか、新しい文明のツールもあるし、ネットは世界中つながるしね。それこそ、スターリンクなんかだったら世界中、ね、北極南極でも使われるわけだから、あと交通網も発展してますよね。まあ、なんかそんなに困ることはなくて、よし、そうすると、やっぱりこう、世界見渡して、どこと組もうかって話だね。まあ、日本はソリューション提供する側だけど、ソリューション欲しい側の方は、今度来てもらわないとね。まあ、それはだから移民が来るって話じゃないんだな。交流っていうか、新しい戦略的関係を結ぼうって話になってきますよね。まあ、だからこう、相互のこの人の行き来ってとてもなんか盛んなんじゃないです？もちろん国内でもそれ盛んですよね、今。まあ、どんな地域でもね、例えば東京でも東京の真ん中のここの部分、この地域だけがね、ちょっとまた別で、よそとなんか交流を盛んにやってるなんてわかるでしょう。そこにもなんかいろんな人たち来る。地域の人たちも、まあ地方の人たちも、あるいは外国の人たちも来るというところありますよね。これがだからもう国内外のその国境を越えて動くような、そういうところが最先端じゃないですかね。で、そういうところから次のものが生まれていくと、まあ外国とあまり関係ない人たちにもいろいろ恩恵が来るってことかな。要するに時代はその前と後ろが必ずあるんですね。先端とそれから後ろって必ずあるから、みんながみんなそういうふうにする必要はないんですよね。そうやって誰かが先端を開いたときに、まあそうでない人たちにも恩恵が回ってくる。これがまあ経済の動きですよね。全員がそれやるってことできないわけですから。例えば特産物も誰かが特産物発明して、特産物の開発、発明して、誰かそれを量産に成功して、誰かそれを売ることに成功して、初めてその地域全体が潤っていくわけでしょ。特産物そのものに直接携わっている人は非常に数は実はそんな多くないんですよね。でもそのおかげで、町全体が賑わうわけじゃないですか。年寄りから子供までね。それが経済開発の本当の姿なんですよ。だから誰かがやらないとダメなんですよ、はっきり言って。みんなが顔を見合わせて何もしたくないって言ってたら、じゃあ何にも始まらないんだね。誰かがやらなきゃダメなんだね。まあそういうもんですね。だからもう今までの収奪型、奴隷型のものはできませんから、まあ、平成の時代に地域おこしやったようなやり方ね。平成の時代から今に続く、まあ観光立国みたいな形で地域おこし結構やったでしょ。ああいうやり方だよね。で、そこに当然製造業だけじゃなくて、サービス業や農業も入ってくる、入ってきますからね。まあ、多面的な展開になりますから、そうするとやっぱり、一つは、この、まず、ソリューションを身につけた人間になるっていうこと。二つ目は、異なる常識の人たちと、いろいろ、プロジェクトを組める人間になるっていうこと。これ大事だね。昔から私言ってると思いますが、これからの時代のリーダーシップは、まず30歳ぐらいまでに、まあ、 ソリューション、技を身につけて何かの専門家だと言われること。40歳ぐらいまでには異なる専門家を合わせてプロジェクトチーム作れるようになること。で、50歳ぐらいまでになったら経営ができるようになること。まあ、このあたりが大事かなっていう話してましたけど、多分それそのままいけると思うんですね。ここから先ね。まあ、そんな目安で考えていって、60ぐらいまでやって、次もう一回、もうワンラウンドやって120までなんていうことは夢じゃないかもしれませんね。まあ楽しい時代だと思いますよ。まあ足元は大変ですけどね。まあ先々は立派なもんだと思いますから、ぜひ頑張っていきましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、新しい国際関係ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。